Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平の蛤御門の編、令和3年10月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。鶴光師匠、お疲れ様でした。ワンバンコ弁護士で俳優の隅田隆平でおま。
ワンバンコ小福で二学でおま。
いや、無理やり嘘ついてはダメじゃないですか。なんで嘘つくんですか。
かが出るでおま。やりたないねこれ。
もう危機としてやってるじゃないですか。
いやほんま嫌やって、同調圧力ですなこれな。
いえいえいえ、でもね、照江先生、はい、いつ以来の登場でしょうか。
9月の中ぐらい。
もうね、照江先生が来る回を心待ちにしてる方がたくさんメール、はいはい、おはがきをいただいておりますよ。はいはい、伏見のお祭り親父さんからいただきました、はい、墨田先生、香川照江先生、佐山ディレクター、ワンバンコ。
毎回言わなかんの、ワンバンコ。
ちょっと照れがあります。
照れるわこれ。
もう一回やりますよ、
なんで。
墨田先生、香川照江先生、佐山ディレクター、ワンバンコ。
ワンバンコ。
今回は墨田先生がおっしゃるところの谷間会ということでしょうけど、うん、私には竹内先生と柳田先生に負けず劣らず照江先生の登場が楽しみです、
うん、ありがとうございます。
墨田先生のトークに的確な愛の手を絶妙なタイミングで入れられる様は毎回毎回非常に勉強になります。まさにノー照江先生ノーライフです。
ありがたいですね。こう言われるとでも面はゆいというか、そこそこの褒め方でいいんやけどな。
もう一回いきましょうか。墨田先生、香川照江先生、佐山ディレクター、ワンバンコ。
ワンバンコ。もう嫌やね。
原曲いきましょう。、はい、この方もおはがきいただいておりますよ、はい、ラジオネームポッポさんがいただきました。
墨
田先生、パーヤンこと照江先生、いや照江先生ことパーヤン、ワンバンコ。
ワンバンコ。
ワンバンコ地獄。
ワンコワンバンコみたいな。
あ、そうですね、はいはい、うまいこと言われました。いやいや、はい、前回ご出演された時はパーヤン、うん、あのね、照江先生がちょっとパーヤンに似てる、はいはいはい、大阪弁関西弁で、
そうやね、ウィキペディア見たら結構共通点あった。
共通点、例えば何でしょう。
リーダーシップがあると
。リーダーシップ、リーダーシップパーヤンあるかな。
詳細があるとかね。
あ、詳細がね、
自分で店やってるとか。
あ、今そうですよ ね、
でとね、
そのことにも言及してますよ、はいはい、パーヤンこと照江先生が勝手に T シャツを制作されたと問題視されていました、はい、うん、本日無事ご出演とのことですから、はいはい、KBS 上層部からお咎めなしとなったのですね、うん、おめでとうございます。
もともとないねん、そんな話も。
なんとかね、私が間に入って仲裁して、うん、はい、
面白がってるだけ。
模倣的紛争ギリギリのところでなんとか、はい、食い止めました。
ありがとうございます、
はい、ところで、あの、はい、照江先生がね、うん、T シャツも作ってらっしゃるということをこの番組のね、うん、独断で勝手に、はい、っていう話を前回ご出演 その9月の時ですか、うん、してて、うん、でツイッターでもその T シャツのことつぶやいてらっしゃったじゃないですか、うん、はいはい、
そうよ、
うんうん、これいつのことかな。
そうか、いっちゃん初めのオリジナルのやつかな。
オリジナルで作ったというかな、ハマグリボーイ香川テルエと、
はいはい、
うん、で発注して届いた時かな、うん、届きました、悪くないね、生地もええですわって言って写真を添付してツイッターでつぶやいた時、うん、はい、ある人が、うん、いいねを押したんですよ。ねえ、そのある人とは、うん、先週柳田先生が、うん、はい、おぼんこぼんの話を
はい、はい、
おぼんこぼんヒストリーの、うん、
絡めてな、
ね、うん、あの水曜日のダウンタウンは、はいはい、爪が甘いといや誰もそんな求めてへんねんっていうところに唯一日本で着目してるのが柳田さんなんですけれども、うん、おっしゃってました、はい、おぼんこぼんさんのややこしい方、う
ん、
おぼんさんがですね、
そうやねんの、
なぜか照江先生がその T シャツをアップした、
うん、そうそう、
ね、そのツイートにいいねを押すと、うん、これどういうことですか。もともとお付き合いあったんですか。
ないない、なんでやんすごいやそのルート持ってたら、
なんか
突然やねん、なんか
漫才の台本添削してまったりとかしてないですか。お盆さんにあるよ、 お盆さんと一緒に安さんに添削してもらってたとかそういうことないですか。
ないない、びっくりしたやけど、
ね、あの浅草の漫才協会入ってらっしゃるとか、うん、そういう
なんで俺こんなことしてんの
なんでですかね、ほんまにお盆さんに。
そうやね、びっくりして、え、ね、と思って目を疑ってんけど、
お盆さんですよね。
お盆さんやほんまもんやって、ほんで公式の人やって、
公式の、
うん、
びっくりした。もしかしたら、うん、その本当に香川照之さん、
うんうんうんうん、かもしれん。香川照之さんと間違って、
と間違えて、はい、香川照之さん、あ、だからそうか、その照江先生の このツイートにいいねをしたりとか、はいはい、あるいはリツイートした場合っていうのが、うんうん、まあね、そのした人にリツイートとかいいねした人のフォローをしてたら、まあお盆さんの目にも入ってくるわけです
よね。入ったかもしれんね。近しい人がなんかおったんかもしれん。
いたんですかね、うん、それ誰やねんいう話で、まだその間に入ってるお盆さんと照江先生をつなぐ誰かっていうのは、これ誰ですか一体それも気になるんですけど、 謎ね、謎ですね、うん、
びっくりしたわ、うん、思い出した、それほんで言われて
ねえ、
うん、今時の人やもんな、お盆
師匠、
ね、その時何も思ってなかったわ。
小盆師匠からいいねは
ないない、ないですか。それあるわけないから、
ツイッターなさってないんですか、
ね、そうやと思うけどね。いやー、まあ、嬉しかったけどね、びっくりしたもんね。
びっくりしますよね、うんうん、そんな著名人から突然、ね、え、フォローしてるわけでもないんですよね。
ないと思うけどね、多分突然やったからね、
うん、ね、ツイッターというとね、うん、一つ気になるんですけども、うんうん、テルエ先生が10月11日に朝ですよ、う
んうんうん、やめてほしいねの
謎のツイートをなさってて、うん、政治の世界に進出する気も押してくれる気配もないですが、仮に出たとしてどんなに他の点で優れていたり意欲があっても、過去にラジオで下品な話をしてキャッキャしていたという事実を取り上げられて批判をされるんですかね、うん、そういう風潮は本当に嫌ですね、うん、そっちに組みするようなのも嫌です、はい、で続いてね、うん、よっぽど激高してたんでしょうね一点の汚点もない人間はいないし、いいところもあれば悪いところもあり、ある人にとってはいい面もある人にとっては違ったり、多面かける多面な解釈で無数の可能性があるわけで、高悪の感情は自由ですが、非難したり引きずり下ろそうとしたり風潮は本当に嫌ですね。いろいろ含めて受け入れたい、うん、理屈っぽいことや、
おいおい、
まだこう次々と続くんですけど、
ネギっ子に続き俺も
ネギっ子にネギっ子のカエポに続いて照江先生のちょっとツイートがね気になって、ちょっとね、これ僕何のことか全くわからんまま、
なんか俺もそういうちょっとちゃんと覚えてないですけど、
はいはい、何のことこんなことがあったんですか。
なんか政治家の人の過去の発言で揚げつらうみたいなことが起こっとって、はい、大した話しちゃうのにめちゃくちゃボロクソに言ってたから腹立ってきて見とって、
えご自身が言われたわけじゃないんですね。
なくて僕じゃなくてな、
第三者の政治家が何か過去のことを掘り起こされて言われてた、
うんうん、しかもちょっと解釈間違ってるやろってやつを無理やり、こいつはひどいやつやみたいな煽りみたいながちょっと目に入って
イラッとして、うん、朝からこんな激高してたんですか。
そうそう、言うたりなと思ってそんなん誰でも言うぞそれぐらいとかね、フォローしたい気持ちになったけど、でこの番組の停留にもつながるやろこれ。
まあまあそうです、ね、
そうやって言ったんだと、うん、いろんな見方した方がいい。
人間はね多面的やし、うん、過去に過ちを犯すこともあるし、はい、
そうそうそう、
うん、
普段そういうことでいじってるからこそ時々こういうこと言っとかんとな自分の背筋を正すためにちょっとやってみた、
あっていうことですか。
そうですそうです、
何のことを言うてんねやろ思って
突然、
うん、結構怒ってますよねこれ。
うん、怒ったというか、なんかこう嫌やなと思ってな、こうカウンターを入れたくなったわけ。
なるほど、
風潮に対して。
だからそういう風潮があったから、うんうん、もしも照江先生が、うんね、そういう政界に進出した場合も、うん、このラジオに出演してたことが足かせとなる、
うん、そうそう、一緒になんかウマナイザー言っとったとかな。
そんなこと言うてる人いるんですかそんなこと公共の放送で
急先鋒やあんたが
そんなこと言うてる人が、うん、あっていうことで、そうそう、もし自分もそうなるんじゃなかろうかと、
やろうなと思う、
一部だけ切り取られて、
そうそう、どんな頑張っとっても一生懸命しとってもここの遊びのとこでこいつはひどいやつや、
うんうんうん、
なるかなと思って、
そういう風潮は嫌だと、
自分も組みしたくないと、そんなには
っていう自己主張を、
はい、
なさってたと
だからこの番組でも僕はただ喜んだりはしないですよ、ちゃんとフォローする、
フォローして、うん、そうですよね、うん、この番組は本当にあくまでそういう、うん、面白がってるというか、そうそうそう、冷やかしてたりとかっていう話じゃなくて、そうそうそう、う
ん、でもほんまに否定したしやん、その人をバカにしたりとか、もういきなり止めたろみたいなこと絶対考えてない。
そうです、そうです。ほんまに嫌いな人の話は取り上げないですから。
そういうことやね。
はいはい。
そこを大事にしたいなと。
という意思表明。
もう込めて。
わかりにくいな
、はい、カエポみたいなもんですよ、だから。
そういうし、
全部内心の。
内心の心の内を、これどうしても言っとかなあかんみたいな。
なんかガッて思ってんな。
ああ。
そうそう、ちょっと。惑ってますわ
、まあ、惑うもんですよこれでもほんまにね、始終にして惑わずとか、うん、講師も言いましたけれど、うん、それもやっぱりね、この 可視化されるようになって、うん、SNS で、うん、多分講師も何もない時代やったから、うん、ねええ格好して始終、うん、にして惑わず不惑やって言えたけど、うんうん、もし今の時代に生きてたら、うん、炎上とかしてるでしょうね惑って惑っていらんこと言うて、
まあなメッセージ性も強いからな講師もちょっと飛び越えてもうたりするかもしれない。
そうやね、うん、だからこの番組は本当にそういうね、うん、あの誹謗中傷とかでは決してないですから、はい、
そうそう本当に愛を持って
愛を持って、はい、ただ、うん、場合によってはちょっと下世話なこととか取り上げるかもしれないんですけれども、うんはいはい、過去はそうやったかもしれん、はい、ただもう今夜は違いますよ。今夜はそんな照江先生が将来的に政界進出したとして も、うんはい、もう
頼むであ
のその音源を聞かれたとしても、うん、これ全く心配のない、うん、
あ本当
はいはい、ネガティブキャンペーンとか起こされることの絶対ない安心な内容で
怖い
お届けしよう
この表情が怖い
思います、うん、それでは行きましょう。隅田隆平の浜ゴリ御門の編。改めましてワンバンコ弁護士で俳優の隅田隆平でございます。今夜の浜ゴリ御門の編は、はい、照江先生とともに、うん、はい、はい、いろいろね、うん、弁護したり、はいはい、今日はねちょっと法的な論点が盛りだくさん。
なるほど、真面目な回
で、真面目な回ですよ、はいはい、谷間回なんじゃ決してございません、はいはい、はいはい、もう真正面からいろんな社会問題を、うん、はい、
よしよし、
複雑に入り組んだ現代社会に鋭くメスを入れ
いいですね、縦板に水やな
そうなんでしたっけ、複雑に入り組んだ現代社会に鋭くメスを入れ、徹底的に謎や疑問を追求する、うん、探偵ナイトスクープか、うん、はいはい、
なるほど、
はい、違いますよこの番組はい、浜ゴリ御門の編は、はいはいはい、今夜も90分お楽しみください。勝手に弁護団、勝手に弁護団、こちらのコーナーは世間から叩かれている人物や団体を依頼もされていないのに委任状もいただいていないのに勝手に弁護する、はいはい、この番組の真骨頂でございます、はい、メールいただいておりますよ、はい、こちらも照江先生推しの方から、は
い、
シルバーチャリオスさんからいただきました、俳優で弁護士の隅田先生、そして本日の助っ人弁護士パーマン4号の照江先生もうこんばんはにしましょうか、ちょっと疲れてきましたねワンバンコって書いてくださってますけども、はいはいはい、本当に偶然真冬のサイキックミーティングを聞いて以来ラジコで毎週聞いています。本日は大物ゲストが出られないときは登場される助っ人弁護士さんの中でもたけしのオールナイトニッポンにおける高田文雄先生や影山民夫先生みたいな的確なツッコミができる聞き役の照江先生が登場会とお聞きして楽しみにしています。えらいなんか絶賛メール、うん、はがきが
なんかね、もうちょっとここまで言われたら嫌やな、もっとバカにしてほしい、
いくら積もったとはいえ、いろいろね気にされますからね、う
ん、
照江先生は
なん
かね、あのこの番組の音源を違法にアップロードしている YouTube の再生数がカミソリ負け弁護士軍団の回と比べて少ないっていうね。
そうやね、結構見てんねんけど、ね、ウォッチしてんねんけど、うん、少ないねんな。
そこで窓って知事に乱れてるっていうのは何重にもおかしいですからねほんまにねそもそもね、僕ら正規の出入りの業者ですかね、うん、KBS にちゃんと正面から入ってる我々がね、
う
ん、
バロメーターを見てしまう、う
ん、それを見てね、うんうん、そういうところあるんですけれど、またメール戻りますよ、はい、ぜひさまざまな B 級ニュースについて熱いご意見をお聞かせいただけたらと、さまざまな B 級ニュースや世間をにぎわす有名人を勝手に弁護するコーナーでの熱いご意見をお聞かせいただけたらと思います、うん、また番組ハマゴリ御門の編番組セーターの完成もお楽しみしています。
寒くなってきたね、
T シャツに続いてね、はい、お願いします。いやいや、まあ、柄はじゃ あ、 あのトランプの柄で、はい、お願いしたいと思うんですけれども、はい、今週はですね、うん、ちょっとあのこの番組ではね、はいはい、今週は社会派ということやったんで、うん、
頼むよ、
はい、もちろんあの熊田曜子さんの
もちろんってないやん、
もちろんもちろんでしょ、
話がちゃうやんか、
熊田曜子さんの事件を取り上げたいんですけど、
性的な話じゃないのこれ。
いや違いますよ、あのね、うん、フライデーデジタルの10月19日の記事によりますと、うんはい、熊田曜子泥沼裁判、うん、大手マスコミのスルーがネットを刺激するわけということで、
はいはいはい、
あの熊田曜子さんだから裁判今2つ起こってるんですよね、
すごいな、ほ
んほんほん、夫が被告人となっている、まあ、刑事事件ですよね、
刑事裁判、
暴行罪の刑事裁判と、で夫が熊田曜子さんと、うんうん、あと夫が熊田曜子さんと、まあ、不貞をしていると、うんまあ、思っている相手、うんうんうん、この共同被告に対する 損害賠償請求事件、民事訴訟なんですけど、
はい、2人は相手に
して、この2つが今同時に起こっているそうなんですよ。すごいな。でワイドショーね、私まあ見れないじゃないですか、生活サイクルから考えて、普通に40のおっさんがね、なかなかあの見れないんですけど、どうもワイドショーでは熊田さんの夫が被告人となっている刑事裁判に関しては報道がなされているそうなんですよ。
そうなんや。
そうなんですよ。ただ一方、熊田さんが被告となっている、民事訴訟ですから被告という言い方をして、刑事訴訟が被告人というんですけど、その熊田さんが被告となっている民事訴訟に関してはまあアンタッチャブルみたいになってる、
はいはい、
そうなんですよ、という記事がフライデーに載ってたんですけど、そこを、まあ、見出しではね、熊田曜子泥沼裁判、大手マスコミのスルーがネットを刺激するわけ。
なるほど。
ただ KBS 京都は大手マスコミじゃございませんから、
君は言うてへんか。
かなり
その傘下の人間やろ、
かなりあの小規模な。いや、それがいいんじゃないですか。
逆に鋭くいけるわけ、
この地域密着型、はい、ね、リスナーのハッシュタグハマグリ五門の兵のツイートに、パーソナリティ自らいいねをこまめに押す、照江先生もっと押していただいてます、そういう小規模なね、我々メディアですから、零細メディアですから、零細マスコミはスルーしませんよ、
ちゃんと対等にね、
ちゃんと言わんとやっぱ公平性に欠けるっていう部分あるんで、我々は決して熊田曜子さんの味方でも、熊田曜子さんだけの味方でも、夫のだけの味方でもありません、両方の味方です、
両方の味方の、
双方代理です。本来弁護士が禁じられてる双方代理です。
番組のスタンスとして、
番組のスタンスとしては両方の立場に立ったらどうやというようなことを言っていこうかなと思うんですけど、いや、ほんま小規模ですよ、ね、照江先生大阪からね、いつも仕事終わってお忙しいのにお越しいただいて、電車陣も出えへんとか、
すみません遅刻してね、
今日ね、そういうツイートされたりするもんですから、ちょっとね、先ほどうちの妻が用意した、ちょっとね、
なんか
もぞもぞとカバンの中リュックから出して、ちょっとこれどうぞみたいな、
立派な包み紙、
包み紙でね、高島屋と書いてると思うんですけど、
すいませんな、
いやいや
いや、いや、なんか余計なプレッシャー与えてしまう。
でもね、包み紙開けてください、もしかしたら南海放送と書いてる可能性があります。
どういうこと、使い回しか。
はいはい、私が松山サミットっていうのがね、出てるんですけれども、
謝礼として、
はいはい、その数日後いつも送ってくるんですよ。商品券であんまりの、ね、使わなかったりするじゃないですか、いただいてもありがたいんですけども、松山放送も零細マスコ
ミ、人のこと言うた
ら、ね、人のこと言うたら、いや、悪い意味じゃないですよ、零細が悪いわけじゃないですよ、小規模悪いわけです。
それ単にその大きさ小ささなん
ですよ、ね、大きさ小ささなんです、だからこそ小回りが効くし、いいこともあるし、私も照江先生を弁護士一人の事務所をやってるわけですから、
そうやな、零細なだけで、弱小ではない、
大手の何百人いる事務所に負けるもんかという境地でね、やっておりますから、仕事は頑張りますから、そこは小規模なりの良さもあるということで、だから気にしないでくださいね、
そのこと
か、めくった後にね、南海放送って文字があったとしても
気にはせえへんよ、
別に、あらかじめ断っとこうと思います。まあ、
金は天下の回り持ち、
ね、そうですそうです、そうやってね、回さなダメなんですよ、そういう意味かな、その回さなあかん、経済回さなあかん、そういうことかな、
ぐるぐる
ぐるぐる南海放送からまた
使われること
商品券をね、だから次ちゃんと中身見ないと、もし照江先生がまたそれ使い回した時に、南海放送ってなりますからね、
さすがに、さすがにリスクヘッジはするよ、
俺もあ、しますか、申し訳ない、
はいはい、
はい、というわけで、ただね、大手マスコミがスルーしてることに関して、まあ、芸能界の行政的な圧力じゃなかろうかとかね、まあ、すぐ言われるじゃないですか、例えばバーニングやったりとか、あるいはジャニーズ事務所とか、そういう所属してるタレント、ミュージシャンが何か問題を起こしたり、そういうこと言われるんですけど、私今回に関して言うと端的にその、熊田さんが被告となっている民事訴訟に関して、放送に適さない下世話な内容に、報じる人の報じ方によると思うんですけど、そういう内容になっちゃう、過去の例で言うと、小枝さんのプリンフリン騒動に関して、なかなかそれはね、ワイドショーで、ね、フリップめくってとかなかったと思うんですよ。 宮根さんがフリップめくってねその図解をね、うん、こう差し棒で差し示してとかでなかったと思うんでそうやね、そういう観点からの、
うん、そうやね、
まあ自主規制と言いますか、
そうやね、出てくる言葉がお昼とかはちょっと全てがしんどいわね
っていう部分でね、だから今回は我々あのまあ零細マスコミの矜持として決して下世話ではなく法的な観点から解説を試みたいなと、
さすがやね、
はい、思うんですけれども、まずはその刑事事件でございますよ。刑事事件、
暴行、
そうそうそう、暴行罪でまあ起訴されてるということなんですけど、
後半になってるわけね、正式裁判。
そうなんですよ、ね、略式じゃなくて、うんね、略式でまあ罰金で終わる時もあるんですけれども、うんはいはい、それはまあその被疑者が認めてて、でまあ公開法廷で裁判を開くことなく、うん、まあ罰金を納めて、うんはいはい、もう事件は終わり、はいはい、ただ罰金とはいえ有罪判決、うんですから、まあ、前科という意味では前科になっちゃうんですけれども、うん、駒田さんの夫は否認してる、認めてないということで、あのまあまあ起訴されて公開法廷で裁判が行われているということなんですけれども、うん、ちょっと待ってください。あ、なかなかね、ああそうかそうか、ここにありました、はい、これは FNN プライムオンラインということで、うん、だからあれですよ、フジテレビのニュースで取り上げたことがネットニュースになるじゃないですか、
う
ん、FNN プライムオンラインってことはそういうことなんですよ、
はい、そう
だよね、だからそのやはり刑事事件に関しては取り上げられてるんですけど、うん、そうなんですよ、裁判長が今読み上げた起訴状の内容に違っている部分はありますか、熊田さんの夫、違っているところに関しましては平手打ち一発などの暴行、そういった事実は一切ありません、うん、裁判長、白金台のマンションに熊田さんと一緒にいたことは間違いないですか、熊田さんの夫、その日時にそのマンションにいたことは間違いありません、裁判長、しかし暴力はない、熊田さんの夫、一切ない、裁判長、マンションにいたことは間違いないが暴力を振ったことはないないんですかと聞いたら、うん、あ、夫がはいと答えたと、
う
ん、いうことなんですけども、
読むのうまいな。
いや、今のところあの交代でやってもよかったですかね。もう交代でね、あの40半ばの四十半ばの
今聞き惚れたね。うまあ思って
二人がやる必要もないですかね。そこよくね、検察官が読みよ、あの何でしょう、そういういろいろね、冒頭陳述とかの時とかでも、女性の弁護士と男性の弁護士が交代して言ったりとかっていうことをやったり、最近はその裁判員裁判がなるようになってから結構ね、劇場的といいますか、劇場型の裁判になってるんで、そういうことあるんですけれども、まあこういう、はいはいはい、その冒頭のあれで手続きで罪状認否で否認したと。いうことなんですよ。きっかけはどうもね、ママ友からのお願いラインだったそうで、ママ友が熊田さんのですよ、うん、幼稚園がお休みになったため子供を預かってほしいと熊田さんにラインを送ってきた、
うんはい、
熊田さんでも気さくな人ですよね。
うん、
その
まあ、ママ友やから対等やから、
うん、やけど、うんうん、だけど、うん、そのとはいえですよ、うん、やっぱああいう
芸能の
芸能人で、うんうん、ね、いろんなメディア出てはる、はいはい、方が、うん、そういうママ友から子供預かってと頼まれるこの気さくさっていうのは、うん、そこはこの裁判度外視して素晴らしいですよね。
それはまあそれは事実なのね、ほんでまた、
うんうん、で熊田さんは承諾してこのことを夫に告げたと、うん、これがきっかけになったそうで、うん、で夫は怒って、まあ、夜の8時頃に出て行ったらしいんです、自宅から。
なんかよくわからない繋がらへんのシーンが。
そうなんですよ。そこがちょっとね、FNN プライムオンラインは大手マスコミやと思って、ちょっとあぐらをかいてると言いますか。
ちょっと今、キョンってなったな、編集されて
る。なんで怒んのかな。ほんで、その後、帰宅した夫はもう酒に酔ってたそうです。許しがたかったんでしょ
う、ね。ライワープしそう
な話が。で、寝室から出ていくよう命じられ、駒田さんは子供の部屋に移動した。うん、出ていけ言われたんでしょうな。うん、すると、夫も子供部屋に現れ、ママ友の頼みを断るよう迫った。
ほう、
夫が、
はい、預かんな
預かんな、うん、なんで預かるんやと、
うん、
ほんでそして体育座りをしていた熊田さんのすねを蹴った。
あ、
これまあだから検察官が主張するその事件の時の様子なんで、夫は否定してるんやと思うんですけど、
うんうんうん、ヒクソン桜庭線みたいな状態だったかな、絵面的な。
ああそうかそうか、うん、まずはあの寝っ転がって 寝転がったとは書いてないですよ、
ね、三角座りね、
うん、そんな猪木あり状態にはなってないと思いますよ、はいはい、だから小畑さんの方が寝転がったんですよ、そのすねを蹴ったとまあ検察官は言うてる、さらに引き戸を叩いたりしたため小畑さんは子供が起きるからやめてと訴えた、で夫はそれに構わず小畑さんの顔を平手で殴りお尻を蹴ったとのこと、で110番通報して駆けつけた警察官に現行犯逮捕されたということだそうなんですけど、こう事件の本筋とはちょっと関係ないんですけど、うんうんうん、なぜそこまで子供を預かることに、
うん、時間が非常識とかそんなかな、何時に預かれてあるじゃんと、ね、明日の朝とかやったらまだ分からない、
幼稚園が休みになったためやから幼稚園に預ける時間やと思いますよ、あ
そか普通の時間ねお昼
だと思いますよ、うんうん、
気に入らんかったのか
なんですかね、だからこの事件の時やったら、うん、もしかしたら、うん、コロナとかのことかもしれないですね、そういうことを心配して、うんうん、そういうあまり人と接触するのかということなのかな、
うん
うんうん、で過去にも、うん、その通報されたことはあったのかな、2016年末熊田さんは酒に酔った夫に蹴られ警察に相談していたので、まあでもこれも熊田さんの主張なんで、夫はもしかしたらそんなこともなかったというかもしれないですけど、はいはい、
酔っ払ってるが一つのステップになってるかな、
あはは、まあまあ、まあ熊田さんの主張に従えば、うんうん、今回もその時も酔っ払っていたということになろうかと思うんですけれども、うんうんうんうん、で、熊田さんがだから11月9日の第2回公判に証人として出廷するそうですよ、うん、
すごいな、
証人としてご本人が、うんうん、でまあだから夫の弁護人がいろいろ尋問するわけですよね、うん、
動機にかかるから絶対出てくるな、あの話が、
あの話がっていうことにつながるわけなんですよ、うん、
なるほどなるほど、
そこでね、うん、だからボイスレコーダーで犯行時の様子を録音してて、うん、殴られたの写真も証拠として提出してて、だからまあ証拠として十分やからということで、まあ検察官は起訴してるでしょうけれども、夫としてはまあ否認をしてて、どういう形で否認してるのかな、もしかしたらなんか身体的な接触はあったけど、うんうん、叩いたとかいう意味ではなくて、うん、当たってしまったとかいうような形かもしれないし、
なんかもみ合いになって振り払っただけ
だとか、ね、そういうことかもしれないですよね、
うん
うん、だからそうなんですよ、ほんでその時に、うん、多分尋問でその動機と か、うん、なんかそういうことを聞いていく中で、うん、もしかしたらだからその夫としたら、うん、熊田さんが言ってることは事実と違うっていうことを言いたいわけですよね、
うんうんうん、
っていうことは虚偽の供述をする動機があるみたいな言い方をするわけですよね、うんうん、だから信用性が低いみたいな言い方をしていくわけで、うん、その中でその動機っていうのは、うん、熊田さんに、まあ、その夫が民事訴訟を起こしてのは熊田さんに不貞があったとかいうようなことを言ってるんで、うんうん、だからそういうことがあって、うんうん、もしそうだとしたら、うん、その離婚原因もし将来的に離婚するとしたら、うん、まあ、熊田さんに落ち度があるということになるじゃないですか、うん、その面だけ捉えて考えたら、うん、で一方まあ、今回の暴行事件が、うん、まあ、熊田さんの被害者の供述、うん、でまあ、検察官の主張している事実が認定されたら、うん、今度は暴行の事実があったということになるから、うんうんうん、これから離婚の、まあ、交渉なるのか、うん、調停なのか裁判なのか、その中で今度は有責配偶者、はいはい、責任のある配偶者が今度は夫やみたいな話にもなっていくから、うんうん、結果的にこの刑事手続きが2人の離婚手続きとか、うん、離婚の時のどっちに責任があるねんみたいな時の、うん、に影響していく話なんかな、だからこそその虚偽の供述をする動機があるみたいな言い方を、これはあくまで我々がこの報道されてることから推認して言うてるだけなんですけど、はいはい、っていうことになってくると熊田さんの不貞の夫はそう言ってはるんですけど、ことについても言及せざるを得ない、
うん、
ってなった時に熊田さんのこの夫の刑事裁判に関しては報道されてるけれども、うん、そこの部分を除いて報道されると、
うん
うん、まあちょっとなんか変な、
うん、
その争点でどういうこと、うん、みたいな、
うんうん、
なっちゃいますよね、
今後スカスカの報道になったら怪しいなあれとか
急にね、でもそうならざるを得なくなるんちゃうんかなと、うん、
そうですね、熊田さんの尋問だけが克明に切り取られて、
うんうん、
あと何もないとかね、
いやあるかもしれないですよね、
明らかやなそれみたいな、
うんうん、だから そこがそういう関連はしてくる、うん、全く別の問題ではないっていうことですよね、だからでも一方で熊田さんが仮に不貞の事実があったとして、
うんうん、
ほんで 夫がの暴行っていうのもこれ両立しますからね。そうそう、別にそれは両方あったっていうことも ね、うんうん、ね、そこはなんか一方があれば一方がないっていう関係でもないから、これはちょっとね、なんかいろいろ気にはなるん
ですよ。確かに法的な目線でも気になるな。全然今下世話じゃないな。
今のところ下世話じゃないですか、
下世話じゃない。
今のところ大丈夫
ですか。大丈夫大丈夫。
今のところ大丈夫ですか。政府、大丈夫ですか。
裁判システムのすごい興味が今湧きましたよ。
今のところこの音源聞かれても、将来的に照井先生政界進出しても
大丈夫だよ。
上げ足取られない。大丈夫ですか。じゃあのウーマナイザーの話移りたいんですけど。
もうどうでもええみたいな。
じゃあの、移りたいんですけど、それはその夫が原告になっている訴訟ではそれが問題になっているということなんですよ。で、まあこのママ友戦隊ウーマナイザーなんですけども、
増やしとるからです。
このママ友戦隊ウーマナイザーに、
じゃあ分かりにくくなるからさ、ママ友戦隊ウーマナイザーって、それおもちゃの話の
みたいな名前やなみたいな、なんかおもちゃというかその正義の味方みたいな感じじゃないですか。日曜日の朝やってる、はいはい。
あ、まあ、そこでぼかして爽やかにお届けしたい、
ね。そうです、そうです。
なるほど、すいません。
そういう配慮でございます。はい、零細マスコミならではの配慮でございます。はい、で、まあ夫は、共同被告で訴えてるんですね、駒田さんと、
はい、相手の人と
相手の人、
はい、
まあ、こういうのはよくあることですよね、ね、で例えばその損害が、まあ、200万だとしたら、だから共同被告で共同不法行為という形で訴えてて、その何でしょう、別に駒田さんだけじゃなくて、ね、一般的にこういうね不定した側された側の時に、された側っていうのはその配偶者と浮気相手訴えて、その2人によって、まあ、2人の共同の不法行為によって、まあ、自分は精神的苦痛を受けたと、いうことで2人に対して、訴訟をして、で これがややこしいんですよね。その、で損害認められた時に、例えばそれが200万としましょうか、200万やとしたら一方に200万請求してもいいし、もう一方に200万請求してもいいし、片一方に100万でもいいし、もう一方に100万でもいいしみたいな形で、不申請連帯債務っていう言い方をするんですけど、っていうような形になるんですけど、これはほんでね、不思議なことにそこの裁判で証拠として提出されているのがその、まあ、ママ友戦隊なわけですよ、でそのママ友戦隊に付着した、まあ、熊田さん固有の物質と、それもあくまで夫がそう言うてるということですよ、そのママ友戦隊にもう一つその浮気相手と目される人物の、まあ、固有の物質が付着していると、でこれなんで分かったんやって言ったら、そのママ友戦隊をあるところに、まあ、鑑定に出して、その結果今言うてるような事実が判明したと、これは夫は言うていると、いうことなんですけど、だからそれをねあっさり書いてるわけですよ、文春は、でもそれ聞いたらいろいろ思うのが、あれなんか 何個か飛ばしてへんっていう、まずそもそもそのママ友戦隊に付着してる、その、まあ、熊田さんこういうのを、物質とか、まあ、まあ夫婦やから、なんかいろいろね、その対象となる鑑定出すときにものを入手することは可能かなと思うんですけども、浮気相手の固有の物質を、だから比較しないとダメなわけじゃないですか、あここについてた、それは、その浮気相手のものだと、その時浮気相手固有の物質を、ね、照合するそれをどうやって入手したんやと、
なるほど、別サンプルはどこにあった
別サンプルどこにあったっていう、そっちの方が気になるんですよね。
確かにね、
どうしてるんですかね。
なんかちょっとそこも言い出したらええやつなのな。だからそのひょっとしてちゃんと取得したのかみたいな話になってくるやんか。
まあまあまあ、まあ、例えば私がですよ、誰かと不倫したって言って訴えられた時に、ある証拠が出てきたと、まあそういうね、私の固有のそういう物質が出てきたって言われた時に、いやなんで僕の、僕のそういうの知ってますの、なんでどこで入手しはりましたんで、めっちゃ怖いじゃないですか。ここの部分がちょっとさらっと文春書いてるんだけれども、どうなんやろうなっていう。だからそういうことも結局絶対問題になるわけなんですね、裁判ではその証拠の信用性といいますか、っていうことを判断するために、そもそもどうやって入手したんですかっていうのも問題になるし、その鑑定の正しさとかっていうのも問題になるし、だから今日ねちょっと私事務所に置いてある受験時代あの使ってた刑事 刑事訴訟のノート久しぶりに、もともとあるものにいろいろ手加えてね、自分で作ったノートがあって、はい、ちゃんと付箋つけてますわ。そこ熊田陽子って書いてます。
予言者
やいや今日見ててね、分からないよ。いや、そうですよ。
すごいな、受験時代の君
と。受験時代、そのね、2006年時点でその DNA 鑑定のノートのところに、DNA 鑑定の証拠の信用性のところに熊田陽子とは貼らないですよ、それ。
後に熊田陽子。
後に問題になるみたいな。
タイムトラベル、
そうそうそうそう、いろいろこういうの問題になるんですよ、ね、例えば警察犬による臭気選別とか、はいはい、でもそこの証拠が本当に正しいんかどうかみたいな、はいはい、鑑定結果が正しいんかって言ったら、うん、専門的な知識経験を有する指導主が選別時に体調等も良好で、うん、その高い臭気選別能力が保持されている警察犬を利用して、うん、で臭気の採取保管の過程選別の方法に不適切な点がないと認められる場合、自然的関連性、これは証明しようとしている事実との関連性が認められる、うん、だからちゃんとその物質を、うん、採取したのか、ちゃんと保管したのか、うん、選別できてたんかとかっていうと厳密に考えていかない、ね、これは今のは刑事事件でのその証拠の信用性判断する時の、うん、まあ基準やったりするんですけど、はいはい、だからその例えば DNA 鑑定だったら検査を実施するものの的確性、はい、使用器具の性能作動の正確性、
はいはい、ものの問題ね、
はい、検査の経過結果の報告の忠実性っていうの、
内容の
正しさ、そうです、そうです、正しさみたいな、うん、この使用器具の性能作動の正確性っていうのは、ママ友戦隊ウーマナイザーの性能作動の正確性ことじゃない、ないですよ。その鑑定をする
誰も
思わないですか、うん、それがちゃんと
チェックする機械の精度、
ね、そうそう、チェックする機械のってことですよ。その、うん、
入れ子なっとる話、
そうそうそう
ややこしい、
ね、違いますよ、それは、うん、決してね、うん、そこはご理解いただきたいなと、はいはいはい、勘違いなさった、うん、大問題ですから、
伝わってなかったこれは ね、
うん、それがどんだけ振動するかとか話は決してないんで、なんかその辺も結局論点にはきっとなるでしょうね、うん、なんでそれを入手できたんとかってことね、
入り口のとこやな、旦那さんがそのここについてましたって、うん、ほんまに発見した時の状況めっちゃ重要やしな、
そうですよ、だから、うん、そこに両者のそのまあ固有の物質がついてたとしても、うん、それがいつついたのかということも問題になるやろうし、そう
両方持ってきてバーッとかけてそっから写真撮ってるかもしれない、
うん、でそもそも両方どっから持ってくるという話もあるからただそれを弁護士がついて証拠と出すということは何かしらの根拠もあると思うし、うん、だからそっちの方が僕は、うんうん、それってどういうことなのかなって気になったりするんですよね、うん、
なるほどな、うん、確かに、
ただだからこれってだからそういうことも考慮して、あ僕らまあね、なりわいとしてそういう裁判を、ね、うん、仕事にしてるもんですから、うんうん、将来的にこういうことなのな、こういうことなのなと思うから、うんうん、ね、今、まあ、予想して話しますけど、うんうん、だからあんまり触れたらダメなんですよ、うん、ほんまに、
そういうことか、
うん、あんまり軽々しくこの、うん、ね、刑事事件やから、うん、まあ、その民事訴訟の方じゃないからって触れたら、うん、結局さっき言ったみたいに虚偽供述の動機みたいなとこで関連してくる可能性もあるし、うんうん、はいはい、そこ報じひんのかみたいなことになっちゃいますからね、うんうん、
もう刑事も報じない方がまあフェアやな、もうそうかなってきたら
ね、と思うんですよね、うんうんうん、
ゼロにした方がいい、
うんうん、あと報じない方がええといえばね、うん、デックン、
はい、
もうデックンこの番組のライフワークといいますか、うん、我々はもうデックン、うん、でそして有丸こんちゃん、うん、はい、はいはい、もう身を挺して弁護してるわけですけど、それはまた書かれてましたよ文書に、
ほう、
うん、でももう離婚されてるわけですよ、離婚してだから1年ですか、うん、経っているにもかかわらず、うん、またロケ現場広島やったらしいんですけども、うん、はい、そこに今お付き合いしてる女性を呼び寄せてたということで、
うん、まあまあご時世がな、
うん、ただまあお付き合い してても、
まあまあ別にの健康な男子やったら、ね、
離婚してるわけですから、ね、うんうん、でまた30代手前で米国人の父と日本人の母を持つ滝沢カレンニのハーフ美女だそうで、はい、それはモテますわな、うんうん、有名私大を卒業後はエステサロン勤務などを経て今は外国人相手に接客する丸の内の OL、へ、うん、で広島で逢瀬を重ねたと、うん、
ああ、なんか映画の撮影かな、
映画の撮影 で、うん、でまあ、それが戦われてる様子になってるのかな、
うん、まあまあね、不謹慎というか、まあ、東京から離れて2人でっていう、
でも例えばスポーツ選手がワールドカップとかで、まあ、国によって考え方違うみたいですけど、うんはい、そのパートナーを呼び寄せるっていう、うん、それを奨励してる国もありますよね。中には、はい、
メンタルの
面ではその方がいいと、うん、
ケアできると。
一方ではなんかそっちの方がもしなんかそれこそ、うんまあ、性的なことをしたら、
うん
ね、そのパフォーマンス落ちるから呼ばん方がいいみたいな考えのとこもあるみたいですけど、ワールドカップの時とかは、
はいはいはいはい、
だからデックンはその方がパフォーマンスがいいという立場、
演技にもね、
演技もね、うんま、どうせなんか恋愛もんでしょ、どうせ言うたらどうせ言うたらあれですけど、どうせ、うん、デックンがまた恋に落ちる恋愛もんとかやから、うん、やっぱそこはね、本人が恋愛してるっていうのは、うん、
まあまあね、
うん、でもこれ叩かれるのは、うん、やはりあれなんでしょうな、うん、そのアンさんとの離婚の後、うんまあ、これも法的な話に、うん、やからこそ取り上げてるわけですけど、
はいはい、
言われてたじゃないですか、養育費、うん、3人お子さんいらっしゃるのに1人1万、合計3万みたいなで叩かれましたけど、うん、あれもどうやって出てるのか分かんないんですけど、うん、私先週誠さんのズバリサタデー出た時も、うん
はい、
なんか必要以上に弁護してしまったんですけど、
うん、必要以上に
必要以上にその私とデックンの関係を知らん人からしたら、うん、なんでこんな弁護すんねんと、いや、まあ、そもそも私とデックン関係ないんですけどこの番組で片面的に弁護を続けてるんですけど、だからその養育費っていうのも多分ですよ、それは交渉してる時に最初デックン側が代理人がまあ最初算定表、養育費の算定表ってあるんですよ、皆さんもね家庭裁判所養育費算定表で検索したら出てきますわ。そうやったら今離婚したらあなたはいくらでそのお子さんに払わなあかんかって分かるんですよ、
はいはい、
ね、そのまあ収入で縦軸と横軸、権利者と義務者がね縦軸と横軸になってて、
はい、
でこの重なり合うところですよね、うんうんうん、ほんで子供何人やったらこの表が違うんですね、はい、子供が何人いるバージョンがいろいろあって、うんうんうん、それ見たら分かると思うんですけど、
うん、
デックンの場合は、うん、まあアンさんの権利者ですよね、養育費の権利者の収入がことさらに高くて、
はいはいはい、
で一方でこう相関関係で重なるところなんで、うん、デックンはその養育費を決めるときの、まあ、前年の年収でいうと、うん、きっと仕事干されてかなり少なくて、う
ん、なるほど、
かつ事業所得者で、
はいはい、
でその事業所得者の場合は、うん、その給与所得者と違って、だからあの確定申告のね、
はいはい、
申告書を出すんですけど、うんはい、その収入じゃなくて売上じゃなくて所得の方を基準にするから、うん、いろいろ経費を引いた額になるから、
はい、
めっちゃ少なくなる可能性ありますよね、
うん、
デックン、
うん、
デックン誰でも知ってるデックンとはいえ少なくなる可能性があるから、
うん、
それ多分算定表に従ったら1人1万ですよ、うん、みたいなところから、
うん、
代理人弁護士が交渉の時に最初はそっから入っていっただ、
うんうん、
だけちゃうかなと思うんですよ。これもあくまで私の憶測ですよ。
1万ゾーン相当低いです
よ。いや相当低い。
見たらわかるけど、
見てください。相当低いんですけど、でも多分デックンの収入、うん、去年の、
うん、
ね、その、うん、確定申告の割れで考えたら、うん、そんなのあったりするなりかねないんちゃうかなと思うんですよ。
すごいな。うん。
うん。でそこでまあ最初このぐらいから言いま評価みたいな、
はいはいはい、
ほんで落としどころもちょっとこのぐらいまでは払いますよみたいな話の最初の入りをことさらに言われてずっと言われ続けてるんちゃうんかなみたいなのが僕のデックンに対する
まあまあそうかもしれない、
うん、最後がそうやったらどうしようと、うん、落としどころ
ゼロや言ってたらわへんと
もういいんじゃないですか、デックン許してあげて。一曲、隅田隆平の蛤御門の編、令和3年10月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。